それでは今日の聖書箇所をお開きください。詩編62編8節です。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。それでは、どんな時にも神にと出して広川和之牧師に説教をお願いいたします。
皆様、明けましておめでとうございます。新たな年を迎えて、皆様は今年どのような計画を立てていらっしゃいますでしょうか。昨年末から、オミクロン株と呼ばれる新しい、コロナウイルスが、広がりつつありまして、コロナ感染が今後どのように進んでいくのか今のところよく分かりませんけれども、新しい年の歩みの上に、主の導きと祝福をお願い、また大いに神様に期待をして希望を持ってスタートしてまいりたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、新しい年2022年を迎え、そしてすでにその歩みがスタートしておりますけれども、主にある兄弟姉妹たち、昨年もあなたの守り支えの中で一年の歩みを進めることができ、心から感謝いたします。新しい年も主イエスキリストは私たちと共に歩んでくださる、その生ける神様でいらっしゃいます。この方に信頼して、そしてさまざまな課題また問題に直面する一年であろうかと思いますけれども、常に主に聞き、そして主に従って歩んでいきたいと願っております。お一人お一人のこの年の歩みを豊かに祝福してください。そして実りを大きいものとしてくださるようにお願いをいたします。しばらく聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っております。一人一人に必要なメッセージを聖霊なる神様が与えてくださるように切にお願いをいたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今朝はですね、先ほどお読みいただいた詩編62編の8節を学んでまいりたいと思います。この詩の冒頭にはですね、ダビデの賛歌と記されておりますので、この62編の歌はイスラエルのですね、初代の王様サウルの次に建てられました2代目の王ダビデによって歌われたものと考えられます。もう皆様よくご承知の通りですね、ダビデという王様はイスラエル王国を統一をして数々の業績を残した人ですけれども、神様の前に誠実に歩んだ人としても大変有名であります。しかしながらダビデの生涯というのは、この聖書サムエル記からですね学んでまいりますと、決して平坦な道のりではなかったということがわかります。 その中でこの7節8節においてですね、ダビデはどのように告白をしているかというと、7節、私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。まあ、このようにですね、自分自身がその生涯の歩みの中でこの与えられたこの信仰の確信をこのように表現をしております。そして続けて8節ですね、人々に向かって進めている言葉が8節です。民、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころであると、まあ、そのようにこの告げております。この62編のですね、前半の部分、特に3節4節をご覧いただきますとですね、これはおそらくダビデ自身が経験したことをもとにしたこの言葉ではないかと思われますけれども、3節、お前たちはいつまで一人の人を襲うのか、お前たちはこぞって撃ち殺そうとしている、あたかも傾いた城壁かぐらつく石垣のように、まことに彼らは彼を高い地位から突き落とそうと企んでいる。彼らは偽りを好み、口では祝福し、心の中では呪うとあります。このダビデ王一人にですね、この狙いを定めまして、そして襲いかかってくる敵がいた。しかもですね、容赦なくですね、ダビデの弱いところをついてくる。城壁や石垣、これは少々ですね、このつついたからといって壊れることはありません。でもぐらついてる城壁、崩れかかってるこの石垣であるならば、少し力を加えればたちまち壊れていく。同じようにダビデにも弱さがある。そこをついてくる。そういう形でダビデにこの攻撃を仕掛けていく。そして口先ではですね、この王様として祝福を告げながらですね、しかし心の中ではですね、この呪っている。欺き、こぞって撃ち殺そうとしているとあります。命が脅かされる状況がダビデにもたびたびあったということが伺われる表現です。この3節4節の言葉の背景にあるですね、ダビデの経験はですね、ダビデがサウル王の家来であった時に、サウル王を超える成果を上げたために、人々はですね、サウルよりもダビデに高い評価を与えました。そのことに対してですね、強い妬みを抱いて、そして私の王座はこの一人のですね、若者ダビデによって奪われると思いましたサウルが、ダビデを今のうちに潰しておかないとダメだということで、執拗に追いかけて殺そうとしていた。その時の歌ではないかとも言われておりますし、一方ではダビデ王のですね、身内であります自分の息子三男のアブシャロムが王位を手にしようとする野心を抱きまして、数年かけて彼は準備を積み重ねて、そして父ダビデに対してですね、クーデターを引き起こした。 そしてダビデ王はですね、泣く泣くこの都落ちをしなければいけなかった時の歌ではないか、まあ、そのように、お考えになる方もいらっしゃいます。どちらにしましてもですね、ダビデ王はそのような企み企てに対してすぐに反撃をして鎮静化しようとはしなかったということです。そして代わりに何をしたかというと、一節、私の魂は黙ってただ神を待ち望む、私の救いは神から来る、神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は決して揺るがされないと。すなわち沈黙をまずいたします。そして自分自身の今直面している課題、問題、緊急事態、それらをですね、静まって神様のもとに彼は持っていきました。心を敵に向けるのではなく神様に向けたということです。ダビデは神様だけが今自分が置かれている緊急事態を切り抜けていく力と、そして生き延びていく希望があるということをよく知っていたから、そのような行動に出たと考えられます。ダビデにとってですね、神様という方は揺るがない岩、窮状から助けて出してくれる救いです。また守ってくれる砦の見張りの塔、それが彼にとっての神様でした。ですから敵のいかなる攻撃を受けたとしても、岩である神様、救いである神様、見張り台の塔でいらっしゃる神様に信頼しているので揺るがないだ、まあ、そのように語っています。私たちも、まあ、事の大小はあると思いますけれども、人の上に立つ責任を持つということがあるでしょうし、あるいは他の人をこう指導すると言いましょうかね、まあ、教えるとかアドバイスをするとか、まあ、いろんなそのことが考えられますけれども、まあ、人の上に立つということがあろうかと思います。その時にですね、そのあり方を責められたり、ああ言ったこういうことをしたじゃないかと批判を受けたり非難をされることがあるかもしれませんし、あるいはダビデのようにですね、思いもよらないところから自分が仕えている王様から、あるいは自分の息子から、そんなこと考えられないという思いもよらないところからですね、相手が自分を貶める、あるいは蹴落としていくような相手が出てくるかもわかりません。そのような時にですね、自分のことを理解してもらえない、あるいは受け入れてもらえない、それは大変辛い思いをいたしますし、一人ぼっちになります。孤独です。そのような立場になった時に私たちはどのように対処していくでしょうか。相手に対してですね、非常に激しい怒りを覚えて、裏切られたとかですね、どうしてと、まあ、そのような、怒り憤りを覚えたり、あるいはいや、あなたがそうするんであれば私もですね、 言わせていただきますがとかですね、ちゃんとこうね、同じことを味わわせたいという気持ちが湧いてきたり、あるいはとにかく私としては自分が間違ってない、正しいんだということを証明したい、まあ、そういうふうに考えたりしがちであります。あるいはまあ私たちのある意味に、この自然な気持ちなのかもしれませんね。しかしダビデ王という方はこういう事態に直面したときに、たとえ悪意に満ちた企てであった、あるいは自分の敵に対するですね激しい怒り反撃の思いをですねどうしたかというと、神様のところに持っていきました。抜き差しならぬ困難な状況にあっても、神様への深い信頼がダビデ王の心を平静に保ち、彼は困難を乗り越えることができました。ですからダビデ王は周りの人へも告げるんです。民よ、どんな時にも神に信頼せよ、あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ、神は我らの酒どころであると。神様への信頼を持って神様の前に心を注ぎ出し、酒どころとして歩むならば、そこに本当の安らぎ、平安があり、希望が湧いてくると、まあ、そのように語っております。あなた方の心を神の御前に注ぎ出すということは、神様に包み隠さず話して祈るということを意味しています。自分自身の中に渦巻いていく相手に対する否定的な気持ちや自分自身の怒り、憤り、苦しみや悲しみなどの感情、さまざま湧き起こってくるですね、不安や心配などを自分自身の中に抱え込まないで、しっかり握っている手を離して神様にお渡しして委ねれば、それで大丈夫なんだ。それがあなた方の心を神の御前に注ぎ出すということの意味している言葉です。そうすることでですね、私たちも囚われていることから解放されることができます。この時に考えていることは、相手のこと、ほぼそのことだけです。こう言った、こういうことした、じゃあ私は何しようか、どうすればですね相手に反撃ができるのか、そんなことばっかり頭の中でぐるぐるぐるぐる考えてしまっています。でも私たちはそういうことから解放されなきゃいけないんです。ダビデは何をしたか、もうそれは捨てた、もう神様も任せた、で私は何考えるか、神様を考えればいい。神は岩なんです。私にとって私の救いは神にかかっている、見張り台の塔でいらっしゃる、そのことに自分の思いを巡らしていく。そして私たちは主にあって自由にされて歩むことができるということではないでしょうか。私たちはいつでもどこでもどのような状況の中に置かれたとしても、必ず私たちの酒どころとなってくださる神様に信頼をして歩み出していきましょう。今年の歩みが始まりました。一人一人立たされている立場や またこの働き役割というのは異なっています。でもどのような状況に置かれたとしても、私たちは日々身を避ける場所があるんです。守ってくださり、助け出してくださる主なる神様がいらっしゃるんです。そのような神様に信頼を置いて歩むことができるというのは本当に幸せなことだと思います。今年の歩み、一歩一歩です。神様に信頼してのその小さな歩みかも分かりません。でもその小さな歩みを積み重ねて主に信頼して歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、2020年の2年の新しい年がスタートしております。この年も私たちは常に目の前の置かれた状況や困難さやしんどさに心を奪われてしまいがちですけれども、上を見上げ、私たちと共にいらっしゃる岩であり、救いでいらっしゃり、砦でいらっしゃる、そのイエス様に信頼を置いて歩んでいきたいと願っております。兄弟姉妹の今年の歩みを豊かに祝福してください。また困難の中にいらっしゃる方々もあります。お一人お一人を励ましてくださり、助け出してくださるようにお願いをいたします。また病を得ている方々がいらっしゃいます。主が癒しの御手を差し伸べ、健やかにしてくださるようにお願いをいたします。私たちの救い主、主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。